今日は冷静の開発、新生の開発ということについてお話しいたします。皆さんすでにご存知のようにですね、無限なる英知というもの、無限なる愛とか無限なる生命エネルギーっていうのは我々の一人一人の中にあります。あのキリストは何時らのうちに神の国がありと言ったのと同じことが、神の国がここにあるわけです。それを完全に開発したのが、完全に開発した人を科学者と言います。例えばお釈迦様とかキリストとか御先生という方々でも、ほとんどの人類はこの自分の中にあるその素晴らしいものを開発していません。大変もったいないことだと思います。宝を持っていながらその宝を発揮すること、開発することできないわけです。で、今日はあの御先生に教えられたその霊性の開発の方法についてお話したいと思います。で、新人になったらばあとどうなるんだと、そういう質問をした人があるそうですけど、大変いい質問だと思います。御先生から新人という免状をもらって、それで終わりではありません。次のステップは神の心、神の姿を完璧に自分の上に表すことです。自分の言葉、自分の思い、自分の行いの上に表すことです。そして完全に自分が神そのになるということです。そこで、神の御心以外のものは全て現れては消えていくもの、一時的に存在するけれども皆時間が経つと姿を消してしまいます。この肉体が一生です。100年も経てば消滅してしまいます。今まで自分だ自分だと思っていたものは本当の自分ではなくて思いにすぎません。瞬瞬刻刻心の表面に現れては消えていく思いにすぎません。水の泡のようなものです。この霊性の開発をする前にまず思いが自分ではないということを知ることです。本当の自分というのは神そのもの、本心そのもの、永遠なる命そのものであるということを知ることです。たとえ地球がなくなろうと太陽がなくなろうと、絶対になくならない光そのもの、永遠なる命、絶対なるものが自分なんだということを悟ることです。そのために、改めて冷静の開発と、そういう行をする必要があるわけです。その行を毎日毎日真剣に行って、神聖こそ自分なんだということを実感することです。実感し悟るためには、第一に、この神聖以外のものは実在しないんだということを改めて心に断定することです。断定するということは、自分は永遠なる命であり、永遠なる霊であり、光であり、真理そのものなのだということを心に、自分の心に宣言すること。迷ったり苦しんだり悩んだり恨んだり憎んだりするのは、迷っている思いが迷うのであり、苦しむ思いが苦しむのであり、憎む思いが憎み、恨む思いが恨むのです。神である自分が迷ったり苦しんだり憎んだり恨んだりするものではないということをはっきり割り切ることです。そして潜在意識の中にある混沌とした思い、つまり業相念が引き出されて表面の意識に現れて、そして消えていくんだ、現れれば必ず消えていくんだと強く思うことであります。そういうことを知った上で、冷静の開発というのを皆さんにお勧めいたします。今私がお話していることは御師先生が全部おっしゃっていることです。で、こういうこの道理というものを知っていた方が楽に神聖の開発ができます。で、どうすればじゃあ神聖の開発をなされるのか。それは、ひたすらに神を思い続けることだというふうに御先生はおっしゃっています。御先生は神様ありがとうございます、神様ありがとうございますと思い続けて、そして心が一体となりました。私たちは神様ありがとうございますと思うとともに、世界人類が平和でありますように と祈ります。世界人類が平和であるという状態は神の御心そのものでありますし、また人類すべての悲願でもあります。世界人類が平和でありますようにと祈っているとき、私たちは神の御心そのものになりきっています。神様ありがとうございますというふうに思い続けるということは、世界平和の祈りを祈り続けるということと一つです。なぜかと言いますと、世界平和の祈りの最後には必ず神様、つまり守護霊さん、職人さん、ありがとうございますという言葉があるからです。神聖化というのは世界人類が平和でありますようにという、で始まる世界平和の祈りに全ての思いを統一するということでもあります。で、世界平和の祈りは、何遍も言ってますけど、小石先生と新海との約束ごとによりまして、この祈りを祈るところに九世の大光明の柱が立つと言われています。祈るとき、私たち一人一人の心の中に、光の柱が立つわけです。そして私たちの肉体というものを媒体として、この地上の意識界に、幽界に地獄界に大光明が響き渡ります。そして人類の業相念の光明化に絶大なる力を発揮しています。それで世界平和の祈りをひたすら祈ることによって、自分の神聖の開発がなされると同時に人類の光明化、大浄化にもなっているんです。ですから私は一生懸命世界平和の祈りを祈り続けています。祈りというのは特別の行事じゃなくて、いわゆる毎日の生活の中の行事です。そこで霊性の開発というのを特にしたいと強く望む人は、早朝に起きてお祈りすることをお勧めいたします。午前5時かあるいは午前6時に起きて、できたら1時間ぐらい座って祈ることですね。なぜこの時間帯を進めるかといいますと、この時間帯は地球に清めの力が特に働きかけてくる、ご一先生がこういうふうにおっしゃって進めているからです。で、この時間帯に起きるということは誰にも邪魔されないから都合がいいです。昔ご一先生とこの暁の祈りというのをいたしました。午前2時半に起きて午前3時から1時間ぐらいで今盾を祈りいたします。でもこれは1週間に一遍の行事ですから、あとは眠くてちょっと困りましたね。毎日の行事としては5時か6時に起きるというのが一番いいと思います。でも起きられたらという無理にやすいです。それからもう一つ、寝る前にやっぱり祈りに時間を割くということはことですね。これは30分ぐらい座ってお祈りするといいと思います。一日のスタートを祈りで始めて、一日の終わりを祈りで途中、ベッドに入ってからも眠ってしまうまでお祈りすることです。ベッドに入ってからいろいろ考えることがあると思いますけども、でもその時間を世界人類が平和でありますようにで祈った方がずっといいです。祈りが良い眠りに導いてくれます。これについてもっと言いたいことがあるんですが、それは後ほど、時間があったらまたお話しします。それから日中も暇があったらお祈りすることですね。何もこうやって座って祈るばかりが祈りではあります。立っていても座っていても、歩きながらでも車を運転しながらでも、どこでも世界人類が平和でありますようにということを思うことです。心の中で言うことです。忙しい人は日中座ってお祈りはできないと思います。そういう時は歩いてるとき、休憩してるとき、お茶を飲んでるとき、台所仕事をしてるとき、お掃除をしてるとき、心の中で唱えることです。つまりいろんな思いを祈りに切り替えるということ、これが祈りであり統一であるということです。この統一を、統一は自分でするんですけど、統一を助けてくれる存在があります。それが守護霊さん、守護人さんです。祈ってるとき、祈ってる自分は一人ではありません。肉体的には一人かもわからないけど、スピリチュアルでは一人じゃありません。守護霊さん、守護人さんは必ず一緒にいます。そしてご先生が必ず守ってくれています。守護霊さん、守護人さんは私たちを一人一人その霊性の開発を援助して つまり悪い少年とはいいですかね、そこでね、悪い少年から守ってくれるんです。私たちの気がつかない時間も私たちに光を送り、光を流してくれています。今もその光の中にいるわけです。守護霊さん、守護神さんは光で守ってくれて、光で常に清めてくれています。ですからありがとうございますと感謝するわけです。守護霊さんというのは言うならば、私なら私個人の神様です。ボイ先生は神様ありがとうございますと思い続けました。そして、神が一体になって、つまり自分の神性を開発されたわけです。そうなるために先生は随分苦労なさったようです。気違い寸前まで追い込まれたとおっしゃってます。そうしたもう苦しい体験はもう自分一人だけでいいと、で私たちに改めて、守護霊さん、守護神さんの存在を教えてくれます。ご先生のご修行中に、守護霊さんの働きを霊的に見、そして知ったからです。ご先生も随分助けられたそうです。そういう体験からご先生は私たち一人一人に必ずついている守護霊の存在というのをまず教えてくれました。守護霊というのは人間の思いが届かない高い高い天のある神ではなくて、人間のすぐそばについていて周りに導いてくれる、その人専属の神様、肉体的な愛情を持った神とご先生は表現しています。つまり守護霊は私たちの魂の親である。私たちの肉体はこう両親があって生まれてきます。それと同じように我々の魂も魂の親があって生まれてきたわけです。親ですから、子である私たちを誰よりも愛し、誰よりも先に守ります。誰よりも先に救います。魂の親があって私の魂は生きています。魂の親があって皆さんの魂も生きています。まあ、そこで繰り返しますけども、ご先生は何よりも先に守護霊さんに感謝することだと教えられたんです。守護霊さんにいつも感謝して波長を合わせておけば、人間は必ず幸福になる、いかなる彼らも超えられる、そして神性を開発できると教えてくれました。ただ漠然と神様って呼ぶよりも、自分の魂である神様を呼んだ方がずっと身近に神を感じます。守りを近く感じられます。呼びやすいし、思いが神様につながりやすいです。要は思いが神様につながるかつながらないかということです。だからつながりやすい方がいいわけです。日常生活を放り出さなきゃならないような特別な修行をしなくても、毎日の生活の中で守護霊さんに感謝していく方が早く真が一体になれるとご先生は教えてくれました。神、守護霊さんに感謝する、これがひたすらに神を思い続けるということです。新約聖書の中でキリストが第一の戒めというんで、心を尽くし、思いを尽くし、全てを尽くして何時の神を愛すべしと言っているのを皆さんご存知だと思います。その神様、何時の神というのが守護霊さんで、守護神というのは守護霊さんの親であって、私たちにとっては魂のおじいさん、おばあさんといったところです。守護霊さんのこと今ちょっとお話ししましたけど、また後ほどこの守護霊さんについてお話があると思います。その自分の霊性を開発するということの一つの方法として、守護霊さん、守護神さん感謝するということを今お話したわけですけど、もう一つこの世界平和の祈りというのがさらに大きな助けになります。皆さんご存知のように、世界平和の祈りは第一に世界人類の平和を祈る、第二に祖国と家庭の平和を祈る、第三に天命の全うを祈る、そして第4番目に守護霊、守護神に感謝をするという、そういう順序になっています。世界人類の平和を祈る心というのは神様の御心と全く一つです。なぜならば世界人類の平和を願わない神はいないからです。全ての神様は世界人類の平和と幸福を願っています。自分を信ずる民族、信徒だけを救うというような神様は我々の神様であります。まあ、そんなセクト主義というか の神様では神ではないと思っています。でそういうその神様が存在すると思っている以上は宗教と宗教、宗派と宗派の紛争争いっていうのはこの地上からなくならないです。我々のこの守護霊さん守護神さんは個人を真っ先に助けてくれる存在ではありますけれども、常に地球全体人類全体の救われと目覚めと調和というのを常に考えています。世界人類の平和と個人の平和、国家の安泰と一つにして考えて、常にその方向に向かって私たちを導かれています。個人の全く平和と人類の全く平安とは一つのものです。世界平和の祈りは世界人類と国と個人とのこの3つを同時に視野に入れています。だから世界人類が平和でありませんと祈ることによって、神様と神様の御心と一つになっていくわけです。そのまま祈り続けていれば私たちは自然と神の御心と一つになっています。だから私たちは漠然と神様って呼ぶ代わりに、神の御心である世界人類が平和でありますようにと祈り続けているわけです。この祈りに集中しています。昨日だったか一昨日だったかそちらから質問がありましたけど、毎日毎日祈ってる間に統一している間にいろんな思いが出てくる、雑念の話が出てきます。でそういう思いというのをどういうふうに、処理するかということもこれは実際問題になります。昨日もお話ししましたけども、いろんな思いが出てきたらばそれを消えていく姿と思って祈りの中に流れます。毎回毎回言ってますけども、世界平和の祈りをしようと思うと、そこに五位先生と新海との約束ことによって必ず九州の大光明が輝くことになっています。その大光明がの柱が立つんです。これその光の柱の中に迷いの、いろんな思いを投げ入れる、ボールを投げ入れるように、ポンと投げ入れるように投げ入れるんです。皆さんそれをイメージできますか。今目の前に強烈な光の柱がこう立っている、猛烈に光り輝く柱がこう立っている、あるいはこう火の燃えてる火の柱がバーッとこう立っていると想像してみてください。あるいはこう滝の上に上からその光の流れがバーッとこう降りてきて、来ているということをもう想像してみてください。その光の柱の中に、あるいは火の柱の中に、あるいはこの、滝の流れの中に自分の思いを投げ入れる。実は私はこうイメージを描くというのは下手なんですね。イメージはなかなかできませんでしたけれども、いつの間にかこのイメージをすることは簡単にできるようになります。それはもう何遍も何遍も繰り返し繰り返し五位先生から光の柱が立つ、火の柱が立つって聞いていたから、それで私も皆さんに繰り返しここに柱が立つと言ってる。今をイメージするんではなくて、実際にもう私の前っていうか私の中っていうか、もうその中、私の中に光の柱が立って天から滝のごとく光がこうダーッと流れてくるというふうに自然と思えてます。でいろんな時にいろんなその思いが出てくる、迷いの思いとか悩みの思いとか、あるいは自己否定とか、あるいは自己限定の思いとか、あるいは自己嫌悪の思いとか、自分の欠点、そういう思いが出てきたときにその光の柱の中にこう投げ入れる。すぐには消えたというふうに思いませんけれども、ある時間が経つと私の心は明るくなって、明るくなるんで、ああ消えたんだと確信確認できます。それであとは全く消えてなくなります。一つの思いが消えるたびに、私は清められる、そして平和になります。このことを信じられますか。では皆さん信じようと信じられまいと、ともかく私の心の中は本当に平和に平和になるんです。心のこう涙がさーっとこう静かになる。すべては消えていくという五位先生の教えられたことに間違いはありません。清められると私が清められると同時に、九世の大光明というのは私を通して人類にバーッと放し出されていることになります。 で人類の方も一つ減ったということになります。まあ私にとりましての神聖開発というのはひたすらに平和の祈りを祈り続けるということです。そして守護霊さん、守護人さん、小石先生ありがとうございますと感謝し続けることです。イエス・キリストが重荷を負える者我に来たれ我なんじらを休ませんと言いました。皆さんよくご存知だと思います。その言葉の通りに私の重荷は神様の中に投げ入れましたから、神様の方に移っていって肩の荷は軽くなります。重いというのは重さがあるんです。で、いい重いというのは軽いんです。それでいわゆる迷いの思いってのは重いんです。だからそのネガティブ層とかどんどんどんどん極められていって全部いい思いになってくると思いは軽いですからずっと天に持っていきます。これが重りが軽くなったということです。実に私も楽になっています。で楽になった分私は光になっています。神様の心になっている、まあ、そのようにして私の神聖の開発というのは徐々に徐々に進んでおります。急にではなくて徐々にステップバイステップです。お祈りをするとき統一をすると必ずこのテープを書きます。でその統一のテープを聞いてるときに、思うことなんですけれども、改めて思うことなんですけど、九世の大光明に私の命を捧げます、あるいは私の心を捧げます、あるいは私の生命エネルギー想念エネルギーを捧げますというふうに実際こう形でもって表して捧げるということをやっています。ある時はこう投げ入れ、ある時はこう捧げる、そういうことを通して神様の御心の中に入っていくわけです。私はそれで九世の大光明が私の座を通して人類同時に人類に光明をバーッとこう放射して人類を光明化しているわけです。どのようにしてその九世の大光明が、その光明人類を光明化しているか、それは私は知りません。それは神様の仕事だから。私の仕事は捧げること、思いを捧げること、投げ入れることです。それで私の命を捧げます、私のすべてのエネルギーを捧げますということで世界平和の祈りをしております。そうやって捧げたり投げ入れたりってすることもありますし、世界平和の祈り以外は何も思わないということもあります。キリストが、キリストがっていうか、神様が思いを尽くし心を尽くし誠を尽くして、あれは全てを尽くして何時の神を愛すべし、これが永遠の命を売る第一の規定だということは本当に本当に本当に真理だと思います。思いという思いを使い尽くしてもう何もありませんというくらいに尽くして神を思い続ける、愛するという、あれは愛し続けるということは思い続けるということです。キリストが汝の神と言ったのは、繰り返しますけど、自分の本心であり守護霊さん守護神さんです、思いを思い続けて思いを使い尽くして全く神様と一体になること、これが祈り続けるということです。繰り返しますけど、思いは、いっぺんに天の高いところには届かないんです。はしごがあるんです。そのはしごの役目を守護霊さんがし、守護霊さんがし、九世の大光明がしてくれてる、天なる神につながっているはしごを私たちは一歩一歩を登っていくのが一番優しい方法だろう。この方法によって、私たちは自分たちの霊性の開発をしていくわけです。毎日毎日の生活の中で。